組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。前回ビバマイスタイル1月第1週分を配信しました後に、秋田でポッドキャストを配信されているオラエノラジオのシンバさんからプレゼント企画の当選商品が送られてきました。シンバさんの長男さんは誰だっていうね、テレビ出演した長男さんを当てるという、プレゼント付きのクイズ企画だったんですね。それに、昨年末応募しましたら私が当選しまして、で、シンバさんから、東京ソラマチからのお菓子をプレゼントしていただきました。シンバさん聞いてますか？美味しかったです。ありがとうございます。家族でいただきました。で、そのシンバさんの番組をその後聞いていたらですね、シンバさんも他のポッドキャスト番組のプレゼント企画で当選されたそうで、その他のポッドキャスト番組っていうのが新潟から配信されているなじら百姓っていう番組だそうなんですよ。そんな番組あるんだと思って、早速訪ねて行ってみました。パソコン上でね、訪ねて行ってみたら、なんと我が家から多分ですね、話を聞く内容だと川一つあるいは二つ越えるか越えないかくらいのところの方々なんですよ。農家のお兄ちゃんたちなんですけどね、すごい近いところでポッドキャストを配信している方がいらっしゃるなんて、それをまたね、秋田県にいるシンバさんの番組を聞いてそのことを知ったっていうね、インターネットの面白さですよね。今回はたまたま偶然そういう経路で知ったわけですけれど、意外と新潟県でもポッドキャストを配信されている方ってたくさんいらっしゃるのかななんていうふうに思いました。そうそう、同じ新潟県内で配信しているといえば、コラボレーションしたことがある7人のコマンドフさん、最近更新がないというか、ブログページに行っても番組を聞くことができないんですよね。その後お元気でしょうか？聞いてらっしゃったらメールください。よろしくお願いします。さて、話は変わりまして、1月になって娘たちが学校へ行くようになってから10日ほど経ちます。先週給食当番だった次女の夏、6年生の次女の夏が給食日を持って先週末帰ってきました。で、休みの間に洗濯をしてね、干して畳んで持たせてあげたわけなんですが、自分でしてないんですよ。母の私がやっているんです。そこまでしてあげるのどうかなって思うんですが、中学生になったら自分でやるんだよなんて言いながらね、いまだに洗濯もしてあげて畳んであげている甘々な母です。最近長男の面倒をよく見てくれている次女にはね、どうしても甘くなってしまう、そんな感じのところがあるんです。で、お話ししたいのはそこじゃなくて、その給食着が前の人が洗濯をした洗剤の匂いがものすごく残っているんですよ。我が家では洗濯には粉石鹸を使っているんですね。石鹸の匂いなんですけれど、我が家の洗濯物と一緒に洗濯をしても、その割烹着だけがものすごい匂いを放っているんです。もしかしたらこれが噂の汗で濡れた時香る鼻の香りがする洗剤とか、あれなのかななんて思ったんですが、わかりません。何かの柔軟剤の匂いかどうかわからないんだけれど、どうも匂いがちょっと強すぎてクラクラしてしまいました。前の人がね、使った洗剤なのか、もしかしたらそのさらに前の人かもしれないなって思うくらい匂 匂いが強くて、人にとってはいい匂いと思うかもしれないんですが、私にとってはちょっとクラクラという感じでした。今回のビバマイスタイルは、番組宛にいただきましたメールのご紹介と、この匂いに関することについて一つお話ししたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2013年1月第3週ビバマイスタイル。では番組に届いたメールをご紹介したいと思います。ワクワクネームホイホイさん、男性の方です。関東地方にお住まいの男性の方です。ありがとうございます。では本文、初めてメールします。ハンドルネームをホイホイと言います。ホイホイさん、はじめまして。いらっしゃいませですね。トミーさんについてはバジルラジオの時代からお声は聞いていました。あ、長いですね。ビバマイスタイルとして単独でポッドキャストを開設されてからも継続して聞かせてもらっています。ご出産での中断での再会をまだかまだかとフォローし続けていました。ありがとうございます。人生の楽しさを訴える放送内容がビバの本質と把握しております。おー、昨年末より定期的な放送が聞けそうなので楽しみにしています。ずいぶん長くお休みをしていたんですが、こんな風に待っていてくださる方いらっしゃったんですね。本当にありがとうございます。またこういう風にメールで声を聞かせていただけると、配信者としてもう本当嬉しい限りです。本文続きます。ところでちょっと放送では聞きにくいことなのですが、東北の震災後、新潟アットラジ袋でのバジルさんの声を耳にしなくなりました。東北震災前に旅行に出ますと言っていた放送後、ラジオの更新がありません。バジルさんの消息が気になります。その辺の事情をご存知でしたら教えてください、ということなんですが、本文続きますね。ホイホイというハンドルネームの由来とか、私のインターネット上での虚像などについても、虚像なんですね、今後のメールで解き明かしていきたいと思います。今後できればビバマイスタイルでのネタ提供などに参画できればと画策中。このメールを次の放送で読まれることを強要しません。トミーさんに一任します。くれぐれも怪しい人間でないことだけは宣言しておきます。ではでは、といただきました。ホイホイさん、ありがとうございます。怪しい感じは一切しませんでしたので、最後までしっかり読ませていただきましたよ。本文の途中でありました新潟アットラジ袋のバジルさんですよね。バジルさんっていうのは、新潟アットラジ袋のパーソナリティのバジルさんなんですが、本当に長くインターネットラジオを配信されていた方なんですよね。私も新潟アットラジ袋に出演をさせていただいた時には随分お世話になっておりました。確かに、ちょうど東北の震災の後っていうタイミングで新潟アットラジ袋は番組の配信が止まってます。私も気にはしながら直接バジルさんに理由を尋ねたりはしてないんですよね。なので番組が止まってしまっている理由についてはちょっと分かりかねますが、バジルさんご自身はですね、普通にツイッターにツイートをしていらっしゃいます。ごくたまになんですけど、アットをつけてバジルさんにお声かけさせていただきますと、お返事もくださったりとか、ツイートの内容からして、まあほぼ間違いなくバジルさんご本人だと思いますよ。ホイホイさんもツイッターができる環境でしたら、バジルさんのツイートを探して読んでみられると安心していただけるんじゃないかなと思います。 メールの本文の中にですね、人生の楽しさを訴える放送内容がビバの本質と把握していますと書かれているんですが、深いところに来ましたね。半分驚きと半分冷や汗たらりという感じで読ませていただきました、この一文。このビバマイスタイルは自分らしさを大事にしようっていうのがテーマなはずなんですよ。でも自分らしさを大事にすることってそれ自体が本当は目的じゃないんですよね。それは手段であって、そうすることで結果としてこのホイホイさんがおっしゃるように人生が楽しくなったり、あと自分の人生に納得できる、満足できるっていう風になっていくと思うんですよ。今回ついでなのでちょっとお話をしたいと思うんですが、この自分らしく生きるっていうことって自分一人のためじゃなくて周りのためにもなることだと私トミーは思ってるんですね。多分きっと確実に自分の人生に満足をしている人って、自分の生き方に満足している人って人のことを羨んだり妬んだり、そういうネガティブさがないと思うんですよね。むしろ自分が満たされているっていうことで周りに感謝する気持ちも出てくるんじゃないかなって思いますし、自分のことを認められるように相手のことも認めることができるようになってくると思ってます。で、そういう人っていうのはこう満足しているからってそこにとどまっているんじゃなくってね、もっとどんどんいろんなことに挑戦してみようっていう気持ちになってくると思いますし、そうすることで周りにどんどんエネルギーをね与えることもできると思うんですよ。もうこう考えただけでこう自分らしく生きてる人ってね、周りにプラスのエネルギーを発信していってると思うわけです。あと気持ちに余裕があるっていうところから笑いがあったり、ユーモアも楽しめるセンスが出てきたりして、自分らしく生きるってことは周りを明るくしたり前向きになれるエネルギーを発信したりですね、そういう人が増えると世の中が愛でいっぱいにあふれるような、そんな気がしてるんですよね。これは私トミーが自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたということを体感した35歳の時に感じたことです。すごく真面目に語っちゃったんですが、これを目的にしたいからっていうことで、じゃあみんな愛いっぱいの世界を作ろうよって言ったって何をしたらいいのか困っちゃいますよね。そこで私トミーは自分らしさを大事にするっていうことを手段の一つとして発信していきたいなと思っていたわけなんですが、その半分冷や汗たらりというのが自分らしさを大事にするっていうね、そのテーマについてこれまであまり掘り下げてきてないなっていうことを痛切に感じたわけです。実はこれ、出産してしばらく番組をお休みさせていただいている間もずっとこのことはぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる考えてました。思いだけはあるんですけどうまく表現できないんですよね。今回真面目に語ってしまいましたが、なるべくこういうテーマは重くならないように楽しくおしゃべりできたらいいなって思っているんですが、自分から上手に発信することができなくて、そこへ今回のホイホイさんからのメールです。もうハッとさせられまして、今回は真面目にお話をしてみました。できればこういうテーマでお話をした時にはホイホイさんもそして皆さんもどんどん突っ込んでいただけると、それについてトミーも話しやすいので、どうぞご意見ご感想などメールよろしくお願いいたします。そしてホイホイさん、ホイホイさんっていうのはひらがなでホイホイって書いてあるんですけれど、このハンドルネームの由来とかインターネット上での虚像などについて今後解き明かしてくださるんですね。楽しみにしたいと思います。 そうですね、ビバマイスタイルにどんどんネタも提供してください。一緒に番組を盛り立てていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。番組の真髄に迫る素敵なメールをいただきましてありがとうございました。こだわってシンプルライフ、このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。今回このコーナーでお話ししますのは、冒頭でもお話ししました匂いについてです。突然ですが、我が家の子供たち共通してね、小さい時手のひらの匂いがとっても甘い匂いがするんですよ。小さい子ってみんなそうなんでしょうかね。よその子の手のひらをクンクン嗅ぐっていうことはしたことがないのでわからないんですが、とにかく甘い匂いがする。どんな匂いかというと、大判焼きの匂いなんですよね。大判焼きっていません？地域によっては今川焼きって言ったりするかもしれないんですが、我が家の子供たちの手のひらってその大判焼きの甘い匂いがするんです。でこの長男に関しては、手のひらじゃなくておでこの時もあるんですよね。それで私はしょっちゅう長男のおでこをクンクン、手のひらをクンクンしながら大判焼きの匂いを楽しんで子育てをしています。長女は保育園に入る前くらいまでこの匂いが手のひらからねしていたんですね。でその時に大判焼き工場今日も作ってるねなんていう風によく私たち夫婦で言っていたんですが、次女に関しては保育園に入ってからもこの匂いが続いてました。そして長男です。長男もやっぱりこの匂いがしていたんですが、なんとこのお正月に来て突然大判焼きの匂いがしなくなったんですね。なんでだろうと理由を考えてみました。そして思い当たるところが、ここがトミー流の考え方、感じ方なんですが、この年末年始、母私トミーはソーシャルネットワークサービス SNS を再開したんですね。もうずいぶん長く、このビバマイスタイルを休んでいたのと同じくらい長く、ミクシーとアメカゴっていうソーシャルネットワークサービスをお休みしていたんですが、この年末もうビバマイスタイルも配信したし、そろそろできるんじゃないのと思って再開して SNS を楽しんでいたら、多分ですけど SNS を楽しんでいることで、多分ですけれど長男から大判焼きの匂いが消えていったと、ね、なんだそれはと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、代わりに違う匂いがしてきたんですよ。どんな匂いかというと、おじさんみたいな匂い、カレー臭、もしかしておじさんを通り越しておじいちゃんみたいな匂いがしてきたんですね。もうやだと、何この大判焼きのはずの甘い匂いがおじいちゃんみたいな匂いになってるって散々母はお正月大騒ぎをしておりました。でこの母が SNS に参加したことと、この長男のおじいちゃんのような匂いの因果関係ですけれど、母がねいつも長男のことをかわいいかわいいって可愛がっている時は大判焼きのような甘い匂いがしていたんですが、 SNS に夢中になっている母は、長男がねもちろん寝ている時とかそういう時に楽しんでいるんですけれど、むくっと起きてきたりするとね、あーもう起きてきちゃったよみたいな、今までにはないこういう長男をちょっとこう疎ましく感じるようなね、こういう感情を持ち始めてきちゃった、そこがこのおじいちゃんのような匂いにつながっているような気がするんですよ。以前から私トミーは愛され男子はカレー臭がしないという持論を持っているんですよ。ね、 年齢とともに何かが分泌されるとか分泌されないとか、そんなことはもう科学的なことはどうでもよくて、愛されていることで何かが分泌されたりされなかったりするんじゃないかなと、そういうふうに感覚で思っているわけです。でも今回感じたのは、愛され男子ということより疎まれ男子は加齢臭がすると、そんな風に結論付けました。もうね、はい、子育てをしてて大判焼きの匂いを嗅ぐのを楽しみにしていたのに楽しみが激減です。そんなわけで、せっかく再開した SNS なんですが、ちょっと控えめに参加していこうかなという風に思っております。一緒にね、ミクシーとかアメコボでお付き合いのある方は、相変わらずトミーはのんびりペースでしか参加しないという形になるかもしれませんが、どうぞ、呆れることなくお付き合いくださいね。そして長男の大判焼きの匂いは徐々に復活しつつあるので、相変わらず手のひらをクンクン、おでこをクンクン、匂いを確認しながら子育てをしております。なんかこういうことをしていると自分って動物的だなって思うんですが、そういうところ嫌いじゃないです。今回は愛情のバロメーターとして、子供の手のひらやおでこから甘い匂いを確認しながら子育てをしているトミーの話でした。番組にいただいたメールのご紹介と、私トミーの感じる匂いについてのお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。そうですよね、自分らしさを大事にするってね、この番組のテーマについて本当掘り下げてきてないなと、痛切に感じました。次回からね、少し時々掘り下げて、毎回じゃないんだ、掘り下げて話をしていきたいと思います。また皆様から番組宛にメールをいただけますと、それについてどんどん話を掘り下げていけるかなとも思いますので、どうぞ番組に参加してみてくださいね。ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。さて、ビバマイスタイルは、ただいま毎月第1、第3木曜日に更新しております。1月は第5週まで木曜日がありますので、次回の配信2月の第1週2月7日までにはしばらくお時間がありますけれど、この間に長男は1歳の誕生日を迎えることになります。ますます大判焼きの匂いを楽しみながら子育てをして、そして番組の方もですね、無理なく楽しく配信していきたいなと思っておりますので、ちょっと次回まで3週間空いてしまいますが、次回もお楽しみにしていただけたらと思います。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。お届けいたしましたのは、愛いっぱいの世界を作るには自分らしく生きることが大事だよと主張したいトミーでした。キサラね、自分らしくていいじゃん。バイバイ、またね。